鶴巻康夫の話のキャッチボール。評論家鶴巻康夫が政界財界をはじめ各界で活躍中のゲストを迎えて送る直球あり変化球ありの話のキャッチボール。この番組は人材で作る新しいビジネス、そして世界へ、キットグループ、安心安全に配慮し快適な住まいを提供するシニア向け分譲マンションダイヤモンド辞書、食と健康のスペシャリストを育成する高崎健康福祉大学、オフィスをレベルアップする会社 ACN、 働くで未来をデザインするアウトソーシングテクノロジー、以上各社の提供でお送りいたします。鶴巻康夫の話のキャッチボール、今日はゲストにレオクランの社長杉田翔吾さんをお迎えしています。杉田さんは昭和28年に大阪府で生まれました。大阪大学を卒業後、医療機器商社の西本産業を経て平成13年にレオクランを設立し社長に就任しています。レオクランは医療施設などの新築増改築時のコンサルティング業務をはじめ、設計の支援、電子カルテなどシステムの構築、医療機器の調達、保守、メンテナンスなどを包括的に提供するメディカルトータルソリューション事業で医療に貢献してきました。また CT などの医療用画像を専門医が遠隔から診断するサービスや、介護福祉施設向けの給食事業を展開するなど、独自のビジネスモデルで成長を続けています。そこで今日は、病院を作る、未来を作ると題して伺います。
新型コロナによって様々な業種が影響を受けてますが、杉田さんの会社はいかがですか？
私どもは大きな影響は少ないんですね。大きな影響は、ただ当社のビジネスモデルが全国区なので、北海道とか、今でいう沖縄とか、ビジネスは継続してるんですけれども、営業に行けない、そういうこの半年は営業に行けないというデメリットというかいうのはありますね。またデレコンさんがその工期がずれるんですよ。で我々はその3年かけてこの仕事をかけてますから、半年ずれたら当社の受注の時期がね、半年ずれると年間の数字のに定まらないというか、計画数字の予算の達成がね、そういう意味では受注そのものはなくならないですけども、売上時期が変わるというデメリットがありますね。それと関係会社に遠隔画像の会社は持っとるんですけれども、そこのその契約先の病院のオファーが、3割ぐらい減りましたね。絶対的に患者数が少ないから。だから遠隔画像診断会社はこの 3,4,5,6 ぐらいかな、やっぱり3割ぐらいレポート枚数が減ってます。そういうぐらいの影響です。
そうですか、
全体の流れではさほど影響を受けてませんけれども。
そうでしょうね、でも今世界中が、科学者がワクチンを一生懸命競争してやってますね。あれ早くできてほしいですね。
そら全産業の方がそう思ってるでしょう、ね、我々も沖縄に仕事行けないですからね今。
そうですね、でもそんな長いあれじゃないでしょう。もう来年あたり、
そうでしょうね、今の
来年の春あたりに
いろいろ新聞読んだり聞いてたりすると、なんか早いこと、治療薬とワクチンができそうな気がしますけどね。
そうね、さてレオクランの事業内容をちょっと紹介してもらえますか？
はい、当社は医療施設や介護施設の心臓改築に関わるいわゆる狩猟型の医療機器商社であるんですね。で、分かりやすく具体的に言いますと、施設の心臓改築をターゲットにしまして、医療機器、医療設備機器、情報システムなどを販売しています。それができるのも、当社が持っている強みにあるんですけれども、その病院を作るという構想段階で当社がコンサルティングを行い、基本計画の提案とか設計、設備工事、そして機器の調達までを ワンストップで手掛けることが、まあ、得意としてる、うん、それがなんでできるかというと、まあ、当社独自 の、 そのトータルパックシステムという、まあ、全体最適ソリューションの提供ができるという、まあ、当然資料型ですので、北は北海道から南は沖縄まで、うん、新築案件には関わっています、うん、事業内容を、まあ、簡単に言いますとそういう内容ですね。
そうですね、
はい、
ビジネスモデルはこの攻めの資料型を目指しているんですけど、はいはい、これはどんな思いからですか？
医療機器商社は全国に、まあ、1社ぐらいあるんですね、うん、でほとんどの会社 99.9% は地域密着型で医療消耗品を軸に、うん、展開している、いわゆる私から言うと農耕型。それに比べまして、まあ、当社は歴史的に言うと2001年の創業なので、うん、医療機器商社のほとんどはだいたい40年以上 の、 キャリアがあるんですね、うん、だからそういう会社と の、 その差別化みたいなものを測るには我々はどうしたらいいのかというところから、まあ、全国の新築案件をターゲットとして、まあ、我々は提案営業力を武器にプロジェクト案件の獲得に軸足を置いたと、いわゆる、まあ、資料型を目指したということですね。で他の、まあ、農耕型の商社では逆にその医療施設の新築に必要な知識とか、はい、ノウハウがないんですね、うん、で当社の持ってる武器を持って全額展開していけばトータルで受注できるのかなとという思いがあったからです。
なかなか力強い話ですね、はい、まあ、医療機器を導入する医療施設のニーズ、これも時代とともに変化していますか？
もちろん医療機器は日進月歩が早いですから、うん、その毎年のように進化はしています。で日本 の、 その医療の行政でいろいろその役割分担が、うん、目指そうとはしとるんですね。で特に高機能の大型病院では当然最新機器の導入にはかなりの前向きになってるんですね、うん、まあ、高度な医療機器を入れることで早く正確な診断が行えて患者さんに対する適切な治療が早く確立されることになるからなんですけれども、はい、
まあライバル企業もかなり多いんですけど、会社の強みといえば何でしょうか？
まあ強みというか特徴になるんですけれども、うん、まあ先ほどアナウンサーの方が事業内容に少し、うん、振られてもらいましたので、うん、なんですけども、当社は新築に関連するコンサルティング、企画、設計支援、うん、IT ネットワーク構築支援、医療機器の調達、保守メンテといった一連の業務を、先ほども申しましたんですけれども、ワンストップで提供できると、うん、そういう仕組みを準備している、うん、まあ、当社というところの先ほど申し上げましたがトータルパックシステムです、うん、特に簡単に言いますと、まあ、資料型であること、全額転向していること、トータルパックシステムを有していることというのが、まあ、強みという、
まあ、他に比べてワンストップでやってる会社っていうのは少ないでしょう。
ですから2社ぐらいですね。
おお、2社
はい。
おお、そんなもんですか。
はい。
また社内にこの3つの専門部署を設けていますが、これはどんな狙いがあるんですか？
それは先ほどご質問があったように、その私2社と申し上げましたですけども、うん、このワンストップでできるためにはね、うん、やれるためには、うん、その他の医療機器商社は有してない、持ってないもん、うん、まあ、それはコンサルティング力、うん、それから IT 力、はい、それから技術力、うん、この新築移転に関して、あるいは新築に関してはもう絶対に必要なファクターなんです、うん、この技術力、コンサル力、うん、それから最近は IT なんですけど、うん、IT 電子カルテ含むネットワーク、うん、ここら の、 その知識というかノウハウみたいなものを持っておかないと、うん、ワンストップではできないです、
うん、はい、なるほどね。まあその辺のこの3つの専門部署も会社の強みの、
そうです
よ、ね、一つですよね、はい、武器ですよね。
武器です。
あれ遠隔画像診断サービス、
はい、
これにも力を入れてますが、 これはどんな取り組みになりますか。
これはその、まあ、契約している契約、医療機関からの依頼があってですね、うん、CT や MR の医療画像を、うん、まあ、当社の放射線診断専門医が遠隔で診断し、その結果などの情報を依頼元に提供すると、うん、という仕組みのビジネスなんです、
まあ、遠隔医療というのもこれからが本番でしょうね。
医療そのものを遠隔でやるのはまだまだ難しい、
まあ、難しい、う
ん、ただいろんな方々がいろんなことをお考えです、うん、まあ、この画像診断というのはもう ネットで こう送られてきたものを専門以外見るということで、うんうん、比較的早くからやってるところもありますね。はい、まあ、今後その遠隔用の治療であるとか、
そうそうそう、
まあ、昨今はまあ、コロナの影響の ICU ところで患者さん、うん、重症患者が入ると、うん、まあ、そうすると、まあ、ECMO を使ったりしてますけれども、うん、あれをその遠隔的に現場の方に ECMO の使い方を指導しながら動かせるというようなこともなると思いますね、うん、はい、そのスタッフがいないところには、
うん、もう日本のこの労働っていうかこの働き方もね、うん、どんどん変わってきて、うん、もうすでに今回のコロナで、うん、もう事務所本社いらないというような時代がね、うん、来てるんですよね。だから遠隔っていうのは僕はかなり将来的にどうなるのかなと思っているんですがね、はい、
そのオンラインを、まあ、厚労省がどのように判断していくかでしょうね、
うんうん、ね、
対面診療を必ずした後にしかあかんとかね、うん、今のところそうなってますから。
ところで介護福祉施設向けに給食事業も行ってます、
はい、
これ特徴どんなものですか。
ですね、もともとは病院の給食をやろうと思ってやったんですね、うん、まあ、子会社のゲイトが担当してるんですけれども、うん、まあ、クックレオというブランド名で展開しようとして展開はしてますけれど、介護福祉施設の給食サービスに、まあ、軸足を置いてると。なぜかというと、うん、当社はセントラルキッチン工場を持ってて、ね、そこで調理をしたものをサンドシーンの冷却をしたチルド状態、うん、そのチルド状態にした料理をお客さんのサテライトというんですけどもの厨房に専門の配食者で、提供していくと、うん、まあ、おかずの販売みたいなものですね。そこに今軸足を置いています。ただもともとスタートは病院の業務受託サービスをやろうと思って作った会社なので、その業務受託サービスも現在はやっていますけれども、うん、このおかず販売が割とうまくいっているというか、はい、
受けてるわけですね。
そうですね、
まあ、高齢化が進む中で給食事業へのニーズはね、うん、非常に高まってますが、手応えとか反響はいかがですか。
ですから今も話したように中小の介護施設、うん、福祉施設結構あるんですね、うん、50ベッドであるとか、うん、30ベッドであるとか、うん、まあ、そういう施設は厨房を持って動かせるのとコストかかるから、うん、だからそういう施設には当社がおかず販売を、うん、でやるとそのサテライトの厨房がいらなくなるので、まあ、そういう先のまあオファーが増えつつありますね、はい、
鶴巻康夫の話のキャッチボール。今日のゲストはレオクランの社長杉田翔吾さんです。
ところで会社の成長にはこの人づくりっていうのが大きなテーマになりますが、人材育成で力入れすることは何でしょう。
もともと私の考え方になるんですけども、うん、基本的には OJT というか、うん、現場重視で、うん、人材育成をしています、うん、ですから3つぐらいのことで言うと必ず現場での経験、うん、先輩を真似る、うん、で未知未経験のところにチャレンジしていくというような、まあ、精神論もありますけれども実体験でその成功体験を得させる、それが一番成長するスピードを上げると思っています、はい、
あ、そうですか。今会社の 社員の年齢なんていうのはみんな若いんですか？
創業メンバーは私が48からスタートしてますから十数人はある一定の年齢ですけれども、その創業した時から、うん、私は新卒採用してるんです。19年ずっと。
ああそうですか、はい、
もちろんもう名もない会社でスタートして新卒を採用するというのは大きなことだったですけれども、うん、まあ、その時に入社したメンバーは今の当社のもう簡単に言えばそれぞれの部の部長を張ってますね。
ああそうですか、はい、昨年東証2部に上場しましたが社内で何か変化がありました？
社内での変化はありませんね、うん、ただ外部というか先ほど申したように新入社員をこう、うん、多く採用したいと思ってますので、うん、まあ上場したメリットというのかそういう採用新規採用、うん、あるいは中途の採用については、うん、まあ、うまくいけるようになったのかなというような感じがしますね、はい、そしてまあ、この業界でないところの企業との協業というコラボというか協業というか、まあ、そういった企業のオファーというかこう打ち合わせというかそういうのが増えてきましたね。
裾野が広がってきました、
ね、多分ねそうなっていったらありがたいな思ってます、ね、はい、
やがて一部上場
を、まあそうなんですね、まあ、こんなコロナ状態でね、はい、うん、
ところでこの AI の活用など医療機器は進化してるんですが、はい、杉田さんから見たこれからの医療機器期待することこれは何でしょう？
まあ、AI は身近に感じることは、うん、我々先ほど、うん、遠隔治療の診断の会社をやってると言いましたですけども、あの分野ですね、 CT の画像 MR の画像が、うん、もう何億人というデータをですね今や AI が導入できるわけですね、うん、そうするとその遠隔画像でもそうなんですけれども、うん、CT、MR のこう、うん、最初のドクターがやるスクリーニングみたいなものがね圧倒的に省けるわけですよ。もう何個分のデータが入っとったらこの形はこうだこうだって私の想像ですよ、うん、現実的にそこまでもうなってるんですよ、うんうん、私見たことないから言ってるんででもそこまでなっとるんですよ、うん、データ的には、うん、だから一番初期の段階の判定はかなり AI に頼ることができるであろう、うん、そうするとそのドクターであるとか、うん、本来、まあ、ああいうデータというのはレントゲン技師が時間かけてね、うん、手術しやすいようにこう加工するんですね、うん、そういう時間が大幅に削減される、うん、結果的にはそのドクターの診断が早くなって、うん、まあだからいい状況になるのかなと思いますけどね。
そうですね、はい、でもこの AI の活用によってドクターも随分別な意味の医学というか学ぶ必要があるような気がしますね。
そうですね、目の当たりはしてないので若干、まあ、本を読んだりぐらいですね、あるいはメーカーから聞いてるあるいはメーカーのプレゼンを聞いたりする中では、うん、まあだけどかなりの進歩してますから、うん、ドクターはドクターで別のこう、
そうそうそう、うん、新しいね
やっていくこと
になる、挑戦をしていく
ことね、はい、そうですね、
だから医療そのものも将来的には変わってくるでしょうね。
そうですね、うん、まあ、役割分担はきちっとされるようになると思いますね、
うん、まあ、それでなくても、まあ、日本人の平均寿命はねもう男も女もかなり高くなってますから、うん、だから100年時代なんですよね、
うん、おっしゃる通りです
ね、それはまあやっぱり医療というかそういうものも進歩だと思いますが、
そうです
ね、この辺はいかがでしょう？
特にがんですね、うん、だから10年前20年前のがんの診断治療のやり方と今の診断治療全く違うというか進歩しているので、うん、まあ、10年前はオーバーかも、20年前亡くなっていた方が今の医療をもしやればやってたら、まあ、9割以上の方が存命されていると思いますね。
そうね、
はい、それぐらい特にがんは抗がん剤それから治療のレベルが高くなってます、
うん、そうですね、はい、今2人に1人ですか、がんは、
はい、そうですね、
ねえ、
そうです。
それがもう平気でがんを克服して頑張ってる人もたくさんいますもんね、はい、
そうですね。もう恐ろしい数以前に比べたら助かるんですよ、
ねえ、はい、昔はもうがんって言われたらね、死を宣告されたみたいなもんだったんだ。
一つはね、あの手術のやり方、一つは抗がん剤、うん、もう一つは、うん、レベルの高い放射線治療、治療というか、うん、あそのいうのがもうゴロッと変わりましたから、
うん、さて今後の展望は二つポイントがあるそうですが、一つ目のこの営業力の強化、これ具体的にどんな、
あの先ほど申し上げた当社は、うん、その北海道から沖縄までを営業に行くんですよね、うん、そうすると今の数字や売上のことになりますけれども、うん、もちろんきちっと伸ばしていかなあかん、うん、そのためにはまずマンパワーもいるんですね、うん、我々の仕事はチームであるんですね、うん、その先ほど申しましたように営業の、まあ、言ったらコンサルの担当の優れた人間と、うん、IT の人間と技術の人間との次のサブぐらいでかかるんです、うん、だからそのマンパワーそのものもいるわけ で、うん、でそれとその、まあ、現場を張るそのこうトップの営業の質、
うん、
これを上げることでその下を使えていく、ですから営業力のうち そのマンパワーの数と質を上げる、これで結果的には全体の付加価値が上がっていくというように思っていますので、営業力の強化というのはマンパワーと質、それに重点を置いています。
そうですか。この営業力の強化というのは当然企業の本当に基本ですもんね、
まあ、特に商社ですので
ね、
あの物を作ってるわけじゃないので、そうそう、その我々が持てる先ほど申している3つの武器をですね、あの営業の中で表現して理解してもらう、うん、これがどうしても必要になってきますから。
そうですね。また2つ目の事業領域の拡大、これはどんなことですか。
はい、あの今はあの先ほどから申し上げた新造改築案件 の、うん、そのビジネスにかなりの軸足を置いているわけですね。で当然これはこれでやっていくんですけれども、当然我々は医療 その最先端の中で、ビジネスしてますので、うん、その周辺の何か商社として、まあ、できそうなチャンスを、うん、まあ、発掘せなあかんなと、うん、一つ思ってる、うん、で現実的に今はその、まあ、先ほどコロナの話も出ましたけども、うん、その病院の経営のことを含めた病院の経営改善の、うん、コンサルをやるビジネスとか、あるいはその全ての機械が、まあ、いる機械ね、あの IT につながっていう考えから言うと IT ソリューションのビジネスも構築していかないかんし、今持っている以上のね、あるいはそのたまたまその遠隔画像診断会社を運営していますので、それを使った形での新しいその医療モールというのか、画像診断とその医療モールをこ うまくこう含めたようなものをこう運営していくこともチャレンジ必要かなと思っています。
ね、まあ、医療改革はどんどん進んでるわけですから、そういう意味では杉田さんはこう独自のビジネスモデルを成功させたと、
まあまあこれからなんでしょうかと、
こう見ていいと思うんです。
はい、ありがとうございます。
大いに頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはレオクランの社長杉田翔吾さんでした。